ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
はい、それで、まあ、電気自動車をもう一台買うということで、行きましたと。で BYD に行って、で乗ってきたんですよ。でそしたらね、まあ、全然近未来的で、オットーっていう機種だったかな、 BYD の SUV、 あ、ごめんなさい、オットーじゃない、アットー3っていうのかな、これで。もう値段が気に入っちゃって440万円なんですよね。でオプションつけても、あのその高級スポーツカーとかね、オプションでこの1000万とかいっちゃうんですけど、そういう世界じゃなくて、そのオプションが10万とかね、その20万とかそういう世界で、まあ、オプションつけても多分470万とかそんな感じだったんですよね。でさらに面白かったのが、国と東京都の助成金が出るんで130万ぐらいなんか助成されるんですよね。120、30万ぐらい、お金戻ってくるんですよ。だから実質370万ぐらいで買えちゃうっていう、そんなあの車で、それで新車でですよ。それでまあ非常にそのいいと。でどうせあの軽井沢でもううわーって汚い感じでね、もう冬場なんかあの雪と泥とべちょべちょだし、まあ、夏場もあの湿気がすごいしね、なんかこうとにかく車はもう汚れるんですよ。で、まあ、 あのいろんなの積んだりしてね、まあ、あんまりこうあの汚さないでとか言うのもかっこ悪いじゃないですか。だからまあこれは BYD いいなと思って、買おうと思ったんですけど、あのまあまあ、 あの本当に買いかけたんだけどもね、あの最終的にはその妻の首が縦に振られなくて、ちょっと多分買わないと思うんですけど。でまあまあその内装、まあ、とにかくものすごく完璧で、で後ろにね、なんか Build Your Dreams って書いてあるんですよね。なんか なんでそんなこと書いてあるんだろうって、それだけちょっと不思議で、あとなんか中がコンセプトがジムとミュージックだって言うんですよね。そのジムっていうのはあのスポーツっていうか運動するジムね。でなんかこのダッシュボードとかの筋がこう筋肉を元にデザインしたみたいなね。で、まあ椅子のカラーとかももう選べなくて1色で、ボディカラーは5色、内装は1色と。でなんだろうな、ネイビーに赤ステッチになんか黒みたいな、なんかねちょっと中国な感じがするんですよ。でそれが妻は嫌だったみたいで、で僕なんかもうあの BYD が BMW のパクリだった BYD がこんなになってると、これはぜひ乗ってみたいなと思ってあれしたんですけどね。まあそんな感じで、あとこのなんていうのかな、あのドアのね、ドアの横のなんか物を入れるところあるじゃないですか。あそこが普通はこう物を入れるところこう溝になってるんだけども、その溝のところがね、こうギターの弦みたいのに3本ピュッピュッピュッとこう紐がなってて、ポロロンって音がするんですよ。これギターじゃんと。そうですと。この車のコンセプトはジムナスティックとミュージックですっていうね、この意味不明な感じのコンセプト、なんかこういう感じもなんか中国っぽくていいなと思って、もう買う気満々だったんだけど、あなた本当にあの中国毒されすぎとか言われて、それでまだちょっとディーラーの担当者のあの丸々くんにごめんなさいって言ってないんだけどもね。でもね本当に僕おすすめでした BYD は。で結局何を買うかって、テスラを買うんですけど、そのテスラがまあこれも面白くて、多分 BYD のアット3っていうのかな、あのアット3、アット3と こうテスラだとね、テスラのモデル Y っていうやつが多分あの比べるべきあの機種だと思うんですよね、車種だと思うんですよね。でモデル Y はね630万40万からで、BYD が440万からなんで、だいたい200万ぐらいの差があるんですよ。で日本車がその間の540万とかね、こんな感じなんで、まあ一番安いのは400万、40万円、まあこっからさらに100万円ぐらいの、あの助成金がどれも入るんで、だいたいマイナス120万とかって思っといてもらったらいいと思うんですけど、でもその助成金のキャッシュバックを入れないと、BYD が440万、日本の電気自動車が540万で、テスラが640万みたいなね、そんな感じなんですけど、でもテスラにはねモデル3というやつがあって、でこれが524万5600円なんですよね。でまあかっこいいんですよね、テスラっていうだけでなんかかっこいいじゃないですか。で結局妻はねこのテスラのモデル3の赤がいいとかって言って、るので、多分これをもう一台買うのかなと思ってるんですけどね。まあ買うことになるんだろうな。それで、でもなんかそこで僕思ったんですけど、この BYD 多分ね伸びるんだろうなと思うんですよね。だってこれだけ値段が安くて、でただやっぱり日本の自動車メーカーの、まあ、抵抗がまだ強くあるので、世界がこうどういうふうに変わっていくかっていうことを考えると、まあこれも致し方ないのかなというふうには思っていて、やっぱね電気自動車乗っちゃうといいんですよね。今まで僕もね、なんか車はやっぱりエンジン音だよね、 V8 のこの AMG の音がとかね、 V12 のこの音がとか、なんかそういうこだわりありましたけど、なんかもう年取ってくるとそういうのどうでもよくて、静かなのが一番いいよねみたいなね、乗り心地よくて揺れなくてみたいなんで、そうすると電気自動車って本当に最高で、でなんならもう自分で運転したくないとかって思い始めるわけですよ。本当に運転するんだったら、本当に運転してて楽しいそのスーパーカーみたいなものだったら運転するけど、なんか普通の車運転したくないとかって思い始めると、もう電気自動車って本当に楽で、でテスラなんか見てるとね、このウェブサイトからこう購買購入とかってボタンを買うと、その、フルセルフドライビングケーパビリティオプション87万1000円とかって、まあ日本だとね、このまだ勝手にそのフルセルフドライビングしちゃダメだけども、手添えなきゃダメよとかっていう話ですけど、まあ基本的には技術的には勝手にドライブするよってことなんだと思うんですけどね。これね、なんかこういうのとかつき始めちゃうと、もう動力がエンジンがいいとか電気がいいとかってもうどうでもよくて、それよりもそのいかに、その運転しないで安全に目的地に運んでくれるかっていうところの競争になるので、もう動力競争じゃなくて、運転しないというその前提、車のその定義が大きく変わってくるという、だから今なんかその動力をどうするみたいな話なんだけど、そんなこともどうでもいい世界観が、まあ、中国なんか行ったらねもっとそれを感じるんですけど、日本ってまだ動力の戦いをしてると思いますけど、中国に行くともう動力はもう電気で確定してて、でその上でどれだけ自動で目的地まで安全に運んでもらえますかっていうところの競争になってるんで、なんかこう競争が違うところにこうあるっていうのは一つ、まあ大きくなんか車をね買いながらも感じた次第で、で僕覚えてるんですけどね、大学生の時にね、あポルシェかっこいいなとかって思いながら、そのポルシェってやっぱりマニュアルだよね、で男はマニュアルみたいな、マニュアル以外の車はダメみたいな、でなんかポルシェがオートマチックになったら絶対乗らないよとかって思ってて、今マニュアルのポルシェに乗る方がレアでしょ。でそれぐらいそのマニュアルからオートマチックになることでもなんかいろいろあったんですよね。でもこれも一緒で、エンジンか電気電動化になるのもね、これも電動なんてって言ってるんだけど、絶対電動でいいよってなると思うんですよね。で動力も今時間がかかる、充電に時間がかかるとかね、 こんなのももう技術で絶対にあのガソリンスタンドのように 2,3 分でピッて充電が終わったりとかね、なんかあの電池を交換するみたいなのも中国であるわけだから、もうこんなの技術の話なんで絶対解決しちゃうんですよ。だってパソコンが出た時にメモリーがメガバイトだったのが今何テラバイト、もっと上、そういう世界で、技術革新が進むので、なんかそういうこともまあ多分あのなくなっていく。でそんなこともまあ日本の自動車メーカーも分かりながらもなんとかその時間を遅らせるっていうことをやってるんだと思うんですけど、でもなんか家電のようにならなきゃいいなと思いながらも、その BYD とテスラの凄さをこう感じた、そんな次第でございました。多分テスラを買うと思います。乗ったらまた感想を、グローバルマーケティングの観点でお話をしていきたいなというふうに思います。すいません、2回にわたり私のくだらない、お話をお聞きいただき誠にありがとうございました。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。